今日はですね、土曜日の自立お休みの日に、この集会に来ていただいて、主催者もともども大変感謝しております。私は今日はですね、一応評論家三浦虎太郎という立場で来ました。まあ、評論家というほど大した仕事をしている人間ではないんですけれども、私たちの会、北朝鮮帰国者の命と人権を守る会は、1994年以降、北朝鮮の人権問題には取り組んできましたけど、その会の立場というのではなくて、今日はあくまで私個人として自由に語らせていただきます。ちょっとお手元の資料の中に、後でいいんですが、こういう1枚の黄色いペーパーが入っております。この12月15日、韓国からですね、シン・ドンヒョクさんという方が、日本に私たちがお招きして講演会を行います。このシン・ドンヒョクさんという方は、北朝鮮の政治犯収容所で政治犯の両親から生まれました。ですから北朝鮮といっても、彼が知っているのは収容所の中だけなんです。彼の話は私たち、聞きまして、私たちのホームページではちょっと紹介してますけれども、ちょっとあまりここでは言いたくないほどひどい体験です。家族も公開処刑、収容所の中で家族も公開処刑されていますし、また親族の女性は、非常に、実際レイプですね、そういう目にもあっています。このシン・ドンヒョク君自身も拷問を受けています。その理由は、この一家が脱走を図ったのではないかと、そういうことですね。そもそもこの日本では、どんな例えば犯罪者の子供であっても、犯罪者は裁かれるけど、子供がそういう親であるからといって、そういう親を持ったからといって、生まれた時から牢屋に住まなくてはいけない、そんなことは文明国ではあり得るべくもないことです。しかしこの子は少年時代をこの収容所で送って、今でもタイでも証言をしたんですが、その時のことを思い出すと、こう非常に感情が高ぶってなかなか喋れなくなります。このチラシの裏にですね、彼の書いた本の書、まだ日本語に訳されていませんが、その前書きのところを少し紹介してあります。収容所の周りにある鉄条網を越えて、そこは電気が通されていたんですが、彼は、そこで同じく逃げようとした囚人が死んでいくのを後ろに見ながら脱走したんですね。で、その時のことはもう生涯忘れられない。韓国に来て、お前は苦労したね、大変だったね、同情されるけれども、自分じゃなくてそこで死んでった人たちが一番大変なんだ、そういうことを、彼は語っております。この集会にもできましたら、ご参加いただければありがたいことと思います。さらにですね、今日は拉致問題の集会ということで、それに少しずつ絡めながら話をしたいと思いますが、私は拉致問題に対しては専門家ではないのですけれども、ちょっと原則的なことをいくつか申し上げるのが必要かと思います。これが多分もう誰でもできることだから、ぜひやってほしい、そういうことで書かれているんだと思いますし、特に活動資金の募金をするというのはですね、これはおそらく荒木さんの団体であれ、救う会であれ、最も必要としていることですので、本当にね、少額でも構わないんです。ぜひ応援してあげてください。しかし私としては、今一番やらなくてはいけないことはね、アメリカのテロ指定国家解除を防ぐことではないと思ってるんです。日本がテロ国家指定をすることの方が大事です。アメリカにしないでくれ、あの国はひどい国だ。で、日本の中では何ですか、日朝国交をむしろ進めるような政治家もいるじゃないですか。これでどうやって説得力がありますか。日本は民主主義だから、いろんな考える人がいることは全然構わない、新北朝鮮でもいいんです。だけど日本政府が北朝鮮を、アメリカの言ってるあれは国内法でテロ指定国家なんだから、 アメリカの中で自分たちの判断で外したり入れたりすると、アメリカの国益も考える。これ自体はもしある意味では主権国家として僕たちがどうこうできない部分があります。ならば私たちが、日本国が自分たちの主権を直接侵害され、国民の人権を侵された私たちの国の政府が北朝鮮をテロ指定国家として、アメリカが外そうが外す前が拉致問題の完全解決まで私たちは日本国は外さないと、北朝鮮をテロ国家と認める、テロ国家とみなし続けると、こちらを言うことの方がアメリカに外さないでくれというよりは私は大切だと思います。そしてもちろんこれがですね、そんな難しいことであるというのは私よく分かっております。ただ拉致議連というのは、行動する拉致議連という名前がついてますでしょう。行動する拉致議連という名前がついているんだったら、少なくとも議員立法でもどんな形でもいいです。北朝鮮をテロ国家という言葉が良くないとかね、北朝鮮特定の国家を相手取っての法律は作りにくいというならば、いくらでも賢い議員さんや賢い弁護士さんは方法があるじゃないですか。それこそ我が日本国の主権を脅かし、日本国民に対して甚大なる被害を与え続ける国家に対しては、日本国議会、日本国はこの国に対しての経済支援、また経済交流の一切を断たなければならない。そういう趣旨を法律さえ作れば北朝鮮に適用できるわけですから。北朝鮮人権法を日本国国会が作ってくださったこと、成立したことに対しては、私たち守る会、北朝鮮の人権問題をやってきた団体からしたら、本当にありがたいと思っています。そのことへの感謝の念というのは、本当口で言えなくくらいです。ただ、できれば一歩進んでですね、北朝鮮を反人道国家、テロ国家として、日本国の国会が明確に認識して、そういう攻めの法律を作ること。これは今非常に必要な時です。このことをですね、私よりももっとできればうまい言い方でね、皆さんがさっきご挨拶をいただいた山根先生、私大変信頼している政治家の一人です。山根隆二先生ですね。他にも、それぞれ皆様がこの方ならば、私は北朝鮮問題に関しては信じるという政治家がいらっしゃるんでしたら、そういう方に、それこそ、メールでも手紙でもいいですから、アメリカがどうであれ日本はあの国をテロ国家とみなすという、そういう法律ができてダメならば、せめて議決です。国会での国会決議、そういったものをやってください。形に残る文書がなければダメです。今日本と北朝鮮との間で形に残っている文書って何ですか？小泉さんが訪朝された時の平壌宣言じゃないですか。もちろんあれは政府と政府のじゃないけれども、事実上あれ以降大変申し訳ありませんが、安倍首相ですら日朝平壌宣言にのっとりという言葉を何度もお使いになられた。私はあえて言えばですね、あれが破棄されない限り北と本当の目で戦ったことにならないです。まあそこまで一気にいけなくても、この政治家の方々にですね、アメリカへの働きかけは大変大事だし、今回の拉致議連のやった行動は価値はあると思いますけれども、日本国の議会が北朝鮮を非人道国家、テロ国家とみなすような議決をしてくれ、できれば法律を作ってくれ、そういうことを訴えることが今国民の声としてはかなり重要なことだと思います。まずこれが1点ですね。もう1点、今日は飯塚様がお話になられまして、ご子息の方もいらっしゃると思います。まあこれはだから言うというわけじゃないんですが、北朝鮮が私たちの知る最もひどいテロを行ったのは、国際テロを行ったのは第三国旗事件でしょう。まあ乱軍とかもそれも確かにあるけれども、人数という点では第三国旗で全く罪もない幹部の方々が亡くなった。そしてあの時はキムヒョン氏を使って、まあ、彼女は悔い改めたんで氏をつけますけどね、キムヒョンさんを使って日本国に罪をなすりつけようとしたわけです。このことに関しては北朝鮮は全く認めてないです。田口さんの拉致は認めましたよ。しかし大韓航空機事件と田口さんが教育官だったことは認めてないです。今韓国で 次の大統領がどういう方になるか分かりませんけれども、韓国と日本のいろんな関係から難しいとは思いますし、韓国の保守派といってもそれをどこまで頼りになるのか分かりませんが、それを言ったら日本の政治家だってどこまで頼りになるか分からないんで、この大韓国の空気事件に関しては、それこそ飯塚さんたちご家族はもう一度強く日本国と北朝鮮の両国政府に対して言う権利がある。新安寺のことが非常に証拠が揃っている。これ原田大樹さん事件ですね。もう一つはキム・ヒョンヒさんの証言というのはアンミョンジンさん証言の以前にある意味では日本人の拉致を非常に明確に伝えていたものです。この問題をもう一度拉致問題日朝交渉の中で出していくこと、これは日本人が韓国の数百人の人たちをテロで殺したんだと、そういうふうに私たちに罪をなすりつけようとした事件ですから、国際テロの中でも最も罪が重いのです。このことをぜひ政府にも訴えるですね、政府もまた国際社会にこのことを訴えるように私たちが仕向けていかなければいけないんじゃないかと思います。そして今私はひどいテロというのは大韓国事件の例を挙げましたけど、もう一つというか私がですね、北朝鮮に核兵器がどの程度あるかとかそういうことが時々議論になりますけれども、私はあまりそういうことが問題になっているとは思わないです。今アメリカがもう少しテロ国家指定を厳しくするんだと、そういう方向に移り始めたと、そういうふうに報道されています。私も全部の新聞をチェックしているわけじゃないんですが、しかしその主要点はですね、シリアに核を売ってる、あるいはシリアと一緒に核開発をしてるんじゃないか、このところにあるわけです。アメリカとしては中東に北朝鮮の核が飛び火し、中東のテロリストに北朝鮮の核が渡ること、このことを非常にセンシティブに考えてテロ国家認定にとって厳しくしようとしてる。ということは逆に言えばやっぱり拉致が問題で厳しくなっているという状況ではないんですよ。そこで、では私たちがどうしなければならないか。まずさっき言ったように、一つは日本国政府が北朝鮮に対してもっと明確な姿勢を出そうと。もう一つはですね、北朝鮮政府が最も殺してきたのは同じ国の国民だということをですね、もう少し日本政府もですね、口に出した方がいい。私はこの前ですね、真鍋さん、調査会の真鍋さんという方からある、あの方ブログをやっておられまして、そこで中央日報でですね、日本のある学者さん、名前は出しませんけれども、が書いてるものを読んで、あ、今時こういう人がいるのかと思って私は愕然としましたね。日本やアメリカのような大国がやってきた悪に比べたら、北朝鮮のやってきた悪なんていうのは、なんて言ったっけな。まあちょっとものすごい日本語だったんですよね。ちょっと突っ張ってみただけとか、なんかそんな感じの表現だった。僕はほとんど怒る気にもならなかったですけどね。この人も確か東大教授なんですよね。まあ東京大学ってのは立派な学者がいっぱいいること知ってますけど、時々ちょっと不思議な人がいるなとは思いますが、なんであれ僕が言いたいのはですね、こういう発言というのは単に日本を馬鹿にしてるとか、日本人のくせに拉致を軽く見てる、それだけじゃないです。キム・ジョイルという政権が、金日成、キム・ジョイルという政権が北朝鮮の国民を一説によれば300万単位で餓死させてきたという、このことを軽く見てるわけです。今作ってる核ミサイルというのは、あえて言えば核ミサイルや軍備に使うお金があったら300万の餓死はありえないです。そして拉致問題であれ何であれ、彼らが誠実に対応すればですね、これは私はあまり認めたくはないですけど、それこそ特定失踪者を含めてもう自由に国の中を調査してください、もう全てを返します、そういう姿勢を取ったら北朝鮮は得るものはたくさんあるわけです。経済的にも食料的にも。なぜそれをしないか、一つにはキム・ジョイルという人間に決断をする力がない、これが一番大きいです。しかし二つ目には、 自分たちの体制の秘密をとにかく守り抜くこと、国民がどんなに苦しもうが、北朝鮮という国がダメになろうが、キム・イルソン、キム・ジョイルとその一族同等が幸せであればいいという、そういう考えでいるからじゃないですか。逆に言えば、この国の姿勢を変えるには方法は一つしかないです。拉致被害者を返さなかったら、キム・ジョンイルのその中核が危なくなるというところに追い込まなければ、基本的には全ての解決するのは難しい。では、それに向けて日本がどういうことができるか。まず、この日本国が今非常に難しいのはですね、拉致被害者に対する情報をきちんと取れていない。これはもうこういう時期だからある程度はっきりしたものの言い方をした方がいいと思うんですけどね、これは徹底的にお金をかけたら多分もっと取れます。もちろんガセネタもいっぱい来ますよ。でももっと取れます。北朝鮮から今逃げてきている人、韓国に1万人、日本に百数十人、この話はちょっと後でまた軽く触れますけど、この人たちだけではなくてもいいんです。この人たちは必ず向こうに友人、知人、関係者がいます。私はアンミョンジン氏の麻薬に手を出したことは一つも弁護しませんけど、アンミョンジン氏は同じ工作員学校の同級生や同じ工作員が北朝鮮におそらくはかなりいるわけです。彼でなくてもいいんです。他の人でもいいんですよ。いろいろな形で資金を使えば中からもう少し情報は取ってこれます。これは断言します。あの国でもう今は私もあの国から逃げてきた方に多少付き合っていますけれども、お金があったらできないことないです。ファンタイオスさんみたいなね、ああいう人は逆に僕はあんまり知らないんじゃないかと思ってるんですけどね、現場の人間からはいろんなことが取れるはずです。デマも嘘も勘違いもあるでしょうが、そういったものを無限に蓄積していかなければ情報などというものは取れないんです。今日本国でそれをやる部署があまりないんです。しかしそうは言っても必要に応じて部署や法律は作っていけばいいんで、そういう方々をですね、日本国政府も作り出していかなくちゃいけない。はっきり言いますけど、こう北朝鮮からの脱北者、韓国や日本にいる脱北者に対するきちんとした組織的な聞き取りとか情報収集っていうのは今ほとんど日本ではなされてないです。このことについても、NGO の人間がこんなこと言ってたと勝手に書いていただいても構いませんから、情報収集はもっときちんとやっているんです。そういったことはもっと政治家の方々に私たちが訴えていく必要がある。今度、調査会のですね、資料277人の消えた人たちというのをある北朝鮮から脱出して今日本に住んでいる、16、17歳まで日本にいたんですね。その方が全部ハングルに訳すということをやってくれました。もちろん荒木さんが自分でできるんですけど、荒木さん時間がありませんからね、そしてその方にも少し仕事をすることを覚えさせたいということでやっていただいたんです。その方に僕感想を聞いていました。自分は地方にいた人間だし、ラジオのことなんか向こうではもちろん全然知らなかった。でもこれを全部訳してみて本当に驚いた。明らかに多分これがさらわれたんだろうと思う例が特に70年代とかには何人も何十人もいるような気がする。ただこんなに簡単にさらわれてしまうというのは一体この国もどういうことをやってたんだろう。つまり北朝鮮では日本というのはすごい悪い国だ、そういう教育をバシバシやられますからね。もちろんこれは 政府だけが悪いんじゃない、私たち全体の責任ですけれども、だからその人とかも自分にはその情報はないけれども、例えば平壌で長くいた人とか、それなりの地位があった人ならば、もう少しこういう問題についての情報は取れるんじゃないか。私は南北者の人たちを保護するというのは人道的な禁止ということももちろんあります。しかし同時にね、拉致だけではなくて、北朝鮮というのがどういう国なのか、そこに住んでいる人たちからの一時情報というのは非常に大事なんです。そのためにも日本政府はもう少し力を尽くしていただきたいと思っています。そして続いてですね、じゃあこの北朝鮮という国からそうやって情報を取って分析するのはいい、またさっき言ったようにテロ指定国家という形で北朝鮮を攻めるのもいい、まあ、経済制裁を持続するのもいい、それだけで拉致被害者はみんな帰ってくるだろうか、そういう問題が出てきますね。これに関しては私は思いますけれども、私もあんまりむしろご家族のいる前でね、僕たちが頑張ればなんとかなるとかそういう言い方をするよりも、僕は今は正直言って頑張り比べだと思ってるんです。アメリカが今一時的に雰囲気が変わってきてる。でもこれクリントン時代を思い出していただければ、こういう時期は前もあった。あの時1994年95年ですね、クリントン政権が、まあ、とにかくオブライトまで派遣して北と親密になろうとしたのはどうしてだったか、あの政権末期で中東のパレスチナ・イスラエル交渉がクリントンが思っていたようにはまとめられなくて、それで朝鮮半島では何かプラスのことを得ようと、そういう気持ちがあったようなように私は推測します。しかし結局それは長く続かなかったでしょ。今一時的にアメリカが北朝鮮と対話路線になっているというのはこれは事実です。ただ広くアジア全体を広く見ればまたいろんな議論がありますけど、アメリカと北朝鮮の関係というのはですね、このままうまくいくということはまずありえないです。あれだけ根本的に価値観の違う国同士ですから、今のアメリカの妥協を起こるのも怒るのもそういう気持ちもあってもいいんですが、同時にですね、ここで日本がじゃあ仕方がないと思った時が負けです。バスに乗り遅れるだとかいう言葉が時々出ますけどね、宣伝バスに乗ってね、それで敗戦まで行ったってことはやっぱ忘れちゃいけないんですよ。今たまたま向こうに有利に働いてることは私たち認めなくちゃいけない。それもそうじゃなくて、いや大丈夫だ大丈夫だって言ってると逆にまずいんです。しかしアメリカと北朝鮮の関係が永続的にうまくいくってことはまずありえない。そうである以上ですね、今はご家族の方もここにいらっしゃる、ちょっと失踪者の方もいる中で非常に心苦しいんですけど、今は苦しいけど日本が原則を守って我慢するんです。逆に言えばクリントン政権の時に、あるいはブッシュ政権の、クリントン政権の時代だったかな、森元首相とか第三国で合わせようとかいろんな妥協を考えたでしょ。あれは結局一つもうまくいかなかった。いざ向こうが妥協してきたからこちらも妥協していこうということだと、全くゼロとは言いませんけど根本的なところの解決はむしろ遠のきます。私たちはですね、ブッシュ政権のある時期までを評価するならば、ブッシュ政権変わってくれないじゃなくて、私たちがブッシュ政権のいい面を引き継ごうじゃないですか。冷静に考えればですよ、あのようなほとんど末期的な独裁政権と、私たちのようなですね、いろいろ問題はあっても民主主義の国である程度の経済的な成果を成し遂げ、そして国民が立派な教育とですね、まあ、立派でない教育も受けてますが、まあ、大体において立派な教育と、それから世界に対しての情報を持っている国が、あえて言えば北朝鮮一国ごときに負けるはずがないという、それぐらいの自信は僕たち持たなくちゃいけない。そして自分たちがアメリカに代わってあの独裁政権をどこまで追い詰められるか、そういう意識を持つことが今一番大切です。 そのためにはいろんな手段があるでしょう。経済制裁も一つの手段でしょう。ただ私たちは同時にですね、経済制裁というのは経済制裁が目的じゃないんです。皆さんにとっては拉致被害者を取り返すことが目的です。私たちにとってはもちろんそれも目的ですし、同時にこういう収容所で生まれて収容所で死んでいくような人をなくすため、こういう国の体制を変えるために必要なものが経済制裁なんです。経済制裁そのものを目的化するんではなくて、その先にあるものを、こういう苦しい時こそまず見つめてですね、そこに自分たちがどうやって近づいていけるかを考えていくことだと思います。最後にですね、そろそろ時間終わりですね、最後にこの私たちの会の宣伝ということではないんですけど、ね、私たちが1994年にこういう人権問題、北朝鮮帰国者の命と人権を守る会、これを私の先輩たちが作りました。会の名前が出てますけどね。そしてここでまず最初に取り組んだのはですね、北朝鮮帰国者、日本人妻の人たちがどういう目に遭っているかということだったんです。ここでもう一つ、私は政府にお願いしたいですし、できれば皆様も少し力を貸してくれると嬉しいと思うのは、在日朝鮮人という結婚した日本人で北朝鮮に60年代に帰った日本人妻の人たちです。この人たちは基本的にはですね、日本国民なんです。ただ今日朝協議の中で日本人妻の問題一言も出ません。ボリビアでしたかね、そういうところに移民に行かれた方が日本に戻ってきてかな、ちょっと私よく知らないんですが、裁判を起こして、まあ何らかの保障を和解で勝ち取ったとか、あと残留孤児の方々に対してはそれなりのことがされてる、まあ、それはそれでいいことです。しかしこの日本人妻の人たちは日本を出るときに、ちょっと話長くなるんで端折りますけど、朝鮮総連の宣伝では3年経ったら里帰りができると言われてった。しかし3年経って里帰りどころか、ある日本人妻の下で日本に逃げ込んできて、北から脱出して日本にたどり着いた60何歳の方がおっしゃいましたけど、3年どころか40年かかりましたね。その人は60も後半なのに今でもパートで働いてます。どうしてかというと、日本政府は迎えてくれたんだと、自分も少しは働いて、自分が自立はできませんけどね、自分たちも少しは働いて努力しなくちゃダメだと。こういう、しかし多くの日本人妻は向こうで、正直言って日本で在日朝鮮人の方が受けるような状態よりはるかにひどい苦境の中でですね、ほとんどおそらく多くはもう亡くなってるでしょう。前にも話したことありますけど、食料配給がストップした時、北朝鮮の人たちは最初は配給所に来てた、でも途中で来なくなったんです。もうどうせ来ないんだと。ところが最後の最後までもう服がボロボロになって、もう這いずるようにして来てるおばあさんがいた。それは日本人妻だった。どうしてかというと、他に頼る親戚がいないから。そして在日朝鮮人の方々は、万行本号がですね、ストップされたこと、人権弾圧とかおっしゃっておられるようですけどね、あの万行本号は日本人妻の家族は乗っていけないんですから、最初から。日本人妻の家族の方々は貧しくて、あるいはいろんな問題があって、ほとんど支援もできなかった。この人たちに対して日本政府は今せめて生き残っている、まあ、数百人かもしれない、この人たちに対して安否の調査だけはやっていただきたい。少なくとも向こうで元気に暮らしているかどうか、できればですよ、この方々だって日本国民として私は保護の対象にしてあげてほしい。これは決して拉致問題を軽んじて言ってるんじゃないです。日本政府は日本国民に関してはどんなことがあっても 忘れないんだよという姿勢を常に強く出していくことは、拉致問題にも必ずプラスになるはず。このような視点も持っていただければと思います。最後に一つだけ宣伝をですね、せっかく本を売りに来てる人がいるんでやりますけど、後ろの方で、調査会の方はみんな知ってますでしょうけどね、日本政策研究センターの方々が、中国の人権問題についてのパンフレットを、売っておられるようです。今私は今日は言いませんでしたけどね、本当は北と戦うためには中国に対して堂々とできない政治家は大体北に対してもダメ、経験論的に。なぜか、それは北と戦う意思があるということは、その裏にある中国と戦う意思を持つということと同義語だからです。でもそれも失礼だけど、今一部であるようにね、中国の人を必要以上に下に見るよ、ああいう風潮は僕は基本的に間違ってると思う。同じアジア人じゃないですか。そして中国から の食べ物にしてもですね、食べ物があると。でもそれは一番辛いのは中国の人たちですよ。そういう意味で今日後ろに売られているセンターの中にですね、石平さんとか、いろんな方々の書かれたものの中で中国の人権についても、立派なパンフレットが置かれています。そしてこの拉致問題を通じてですね、私たちは私たちの同胞の痛みというのは本当に知ったと思います。娘がさらわれてどれだけ母親や父親が辛いかを知った。それと同じように北朝鮮で子供が飢え死にしていくのを見て、母親が飢え死にしていくのを見て、どれだけそこの民衆が辛かったか、今中国で貧しい農村がどれだけ辛いかということに対して広く私たちの目が開かれていくこともですね、また重要なことではないかと思います。まとまらない話でしたが失礼いたしました。